今回はですね、占い師辰巳さんのブログ「辰巳の辻占」の記事をもとにして2025年に迫る大きな天体の動き、特に天王星が双子座に入る、この意味について深く掘り下げていきたいと思います。
はい。
記事によりますと、2025年の7月7日に天王星が双子座に入ると、で、一時的にちょっと牡牛座に戻る期間を経て、2026年の4月からは本格的に、まあ、双子座の時代が約7年続くとされているんですね。
7年周期ですね。
そうなんです。これまでの牡牛座での7年間が終わって、新しいフェーズに移るということなんですけど、具体的にどんな意味があるのか一緒に読み解いていきましょうか。
はい、ぜひ。
まずはちょっと足元から、2018年頃からの牡牛座天王星時代、振り返ってみると、所有とか価値みたいな概念が結構揺さぶられた7年間だったかなと。
ああ、そうですね。牡牛座が象徴する、まあ、安定とか物質的なものに変化の星である天王星が入った影響はやっぱり大きかったですよね。
うん、うん、
特にキャッシュレス化が進んだり、音楽とか映像もこうサブスクに移行したり
しましたね。
あれは単に便利になっただけじゃなくて、物を持つっていうその牡牛座的な価値観自体が変わってきた象徴的な例だと思うんですよ。
なるほど。
コロナ禍も後押ししましたけど、安定を好む牡牛座の領域でさえこれだけの変化があったわけですから、私たちの豊かさの定義みたいなものがこう問い直された期間だったと言えるかもしれませんね。
確かに。で、記事はさらに、前回天王星が双子座にあった時代、つまり1941年から1949年頃に目を向けてるんですよね。第二次世界大戦の時期と重なりますけど、特にキーワードとして挙げられているのが情報戦と技術革新。この歴史的な比較って現代を見る上でもなんかすごく興味深いですよね。
いや、本当に示唆に富む指摘だと思います。マンハッタン計画とか、アラン・チューリングによる暗号解読、これは後のコンピューターとか AI の父とも言われますけど、
はい、
そういう例が挙げられてますね。特に山本五十六長官機撃墜の裏にあったとされる暗号解読と、その秘匿の話、これは双子座が象徴する情報がいかに重要で、時にまあ破壊的な力すら持つかっていうのをよく示してるなと。現代のサイバーセキュリティとか AI を使った情報戦とかにも、なんか直接通じる視点ですよね。情報の価値とそのリスクというか。
なるほど。ではいよいよ2025年からの双子座天王星時代。双子座は情報、通信、学び、移動、そして天王星は革命、テクノロジー、予測不能な変化、この2つが組み合わさると、一体どんな未来像が描かれているんでしょうか。
ですね、さらに重要だと思うのが、同じ時期に水座座に冥王星が入っていることなんです。水座座は社会基盤とか集合意識を象徴して、そこに破壊と再生の星冥王星がいる。
はい。
で、この冥王星と水座に入る天王星がトラインっていう、まあ、調和的な角度を取るんですね。
ああ、トラインですか。
水座も情報技術と深く関わるサインですし、その支配性が天王星ですから、この連携は変化の波をこう一層大きく、そして加速させる可能性があると記事では分析されていますね。
なるほど。単独の動きじゃなくて、大きな天体同士の連携が鍵になってくるんですね。
そういうことだと思います。
記事では具体的な変化の例として、 AI の実用化が、まあ、一気に加速すると。例えば瞬時にできる自動翻訳デバイスとか。
ああ、もう言語の壁がなくなるみたいな。
それから教育スタイルの最新、 AI チューターとか、個人に最適化された e ラーニングとか。あとは交通革命、自動運転とかドローン物流とか。
ああ、移動が変わりますね。
パーソナル化された情報提供とか。なんかすごい未来感あふれるリストですけど。
まあ、光があれば影もあるということでしょうね。同時にやっぱりリスクも指摘されていて。
と言いますと？
例えば教育における格差の拡大とか孤立の問題、それからディープフェイクによる社会の混乱なんていうのも。
ああ、ディープフェイクは怖いですね。
あと自分に心地よい情報だけがこうフィルターバブルみたいに届いちゃうエコーチェンバー現象とか。技術自体は中立だとしても、使う人間社会の課題をなんか増幅してしまうかもしれない。
なるほど。
それともう一つ、天王星が双子座に入るタイミングで
他の主要な外惑星、つまり海王星、土星、冥王星が逆行している点も、これは無視できないと。
逆行ですか？
ええ、占星術で逆行っていうのは、一般的に物事の見直しとか内省、計画の遅延や再考を促す期間とされるんですね。なので、未来への移行がこう一直線に進むんじゃなくて、試行錯誤があったり、予期せぬ回り道も伴う可能性を示唆していると読めるかもしれません。
なるほど。技術革新のスピード感と実際の社会実装の難しさみたいなギャップも生まれそうですね。
ええ、そう思います。
そして記事の最後に非常に象徴的なイメージが紹介されてるんです。2025年の天王星双子座入りの瞬間、東京を基準にしたホロスコープが示すイメージとして、大事の枝に単独で止まっている年老いたフクロウ。これは何を意味してるんでしょうか？
ああ、フクロウ。これは古くから知恵の象徴ですよね。年老いているっていうのは経験の豊かさ。単独でいるのは個としての確立、あるいは自立。
はい。
で、大事にじっと止まっている姿っていうのは、状況を冷静に見極めて気を待つ、そういう賢明さを示しているように感じますね。
なるほど。
これは水瓶座の冥王星が求める深い洞察力とか、あるいはお羊座に入る海王星や土星が示すであろう個の力の発揮とか、新しい始まりへの意志みたいなものともこう響き合ってる気はするんです。
ふむふむ。
つまり激しい変化の時代だからこそ、ただ流されるんじゃなくて、知恵と経験を持ってちゃんと状況を見極めることの重要性を示している、そんなメッセージかもしれない。
今回は辰巳さんのブログ記事から2025年からの天王星双子座入りがもたらす変化の可能性についていろいろと探ってきました。情報、技術、コミュニケーション、私たちの社会の中根幹の部分が過去の教訓も踏まえつつさらに大きく書き換えられていく、そんな時代の幕開けを感じさせますね。
ええ、本当にそうですね。開発者自身でさえ全体像を把握しきれないような AI みたいな巨大な力、これが水瓶座の冥王星の象徴するような流れだと思うんですけど、それが社会基盤そのものを変えようとしていて、
はい、
それと具体的な技術革新、これが双子座天王星ですね。これが連動していく、まさに大きな転換期と言えるでしょうね。
このものすごく早い変化と社会の再構築っていう大きなうねりの中で、ではあなた自身はどう向き合っていきますか？この記事が示唆する賢いフクロウのように、あふれる情報の中から本質を見抜いて主体的に未来を形作っていくための知恵とは一体何なのか、そんな問いをご自身に投げかけてみるのも面白いかもしれませんね。
大事な視点だと思います。
もっと深く知りたいなと思われた方は、ぜひ辰巳さんのブログ、辰巳の辻揺れもご覧になってみてください。